主であるイエス様は神の国を建てられたというのが新約に出てきます。今日から次の週が教会総会で、ボックス、司法ボックスにその総会の資料が入っていったと思うんですけれども、その年間目標を書かせていただきました。で、年間聖句というのが神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいということです。神の国、それはどういう方法でというと、十字架で死んでイエス様が復活してくださったというこの一つの方法を立ててくださいました。教会の暦の上では蓮舫に入っています。週報、先週から書いていますけども、左下にイエス様が私たちのために苦しんで十字架で死んでくださったこと、見苦しみを覚える時が受難節、イースターまでのこの期間です。で、十字架というのは今やもう教会のシンボルというふうにもうなっています。で、カトリック教会では十字を切るという行為をすることがあります。例えば御堂に入るときとか、またそこから退出するときも十字を切る行為をする人がいます。ですから、キリスト教を表す十字架というのはもう全国共通のジェスチャーにもになっているのです。プロテスタント教会はカトリックほどいろいろなものを制度が置いてありません。礼拝堂においてもカトリックと比べてはとてもシンプルでありな作りとして、あえてそういうふうにしているのです。あまりいろいろな装飾品をプロテスタントはカトリックほど置かない。カトリックだったら、例えば礼拝堂の横ぐらいにイエス様が十字架にかけられる受難の絵があったり、歴史的な背景もあるんでしょうけど、いろいろなものが置かれていますが、プロテスタントはない。しかし、両方とも信教も宗教もあるのは、十字架というシンボルは共通して教会の中に置く、シンボルとして位置づけるものです。十字架というのは言ってみれば、イエス・キリストの処刑道具でありました。しかし、何もイエス様だけがこれにかかられて死なれたわけではありません。他の人たちも、国罪として付けられていたようなのです。日本でも見せしめの刑というのがあったような、時代劇とか見てみますと、公衆の前で火にかけられたするというのは時々テレビなどでも見るのです。しかし、私たちはイエス様という方がかかった十字架というのは他人事ではなくて、この私たちのためにかかってくださったのだと、特にこの蓮舫の時期は覚えることができます。今日の箇所はベルゼブル論争というふうになっています。ベルゼブルというのは、サタン、悪霊の頭とか、悪魔を表す、当時の表現、一種の軽蔑した表現になっていた、サタンと言わず、サタンよりも立ちの悪いみたいな、そういう嫌な言い方を込めて、ベルゼブルと呼ぶ言い方が、軽蔑のサタンという言葉よりも、軽蔑を持って言う言葉がベルゼブルという、サタンというのは同じなんですけども、軽蔑した言葉がベルゼブルでありました。この時イエス様は神様の力、国をご自分が建てるぞということを示すためにも、奇跡をいろいろ行われて、病も癒されて、また汚れた霊を追い出し ていかれたということが福音書に書かれてあります。まあ、汚れた霊に書かれているというのは今の私たちはあまりピンときません。あまりそういう人を見たことがない。まあ、見たとしたとしても、汚れた霊とよりも、まあ、心理的な何かを抱えているんだなというのがほとんどかもしれない。中にはそういうのがあるかもしれません。ほとんどが心理的な混乱から来ているんだなというふうに、側から見れば今の私たちは思ってもしまいます。しかし聖書には、汚れた霊を追い出して癒しておられたと書いてあるのです。でそう言ってイエス様は、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、今までになかった新しい教え、まあ、似ているようですけども、考え方が少し出発点が違うんですね。違います。新しい教えを説いていかれました。で、この時代というのは預言者が全然出てこなかったと言われています。ヨハネが預言者だとすれば、それまでイスラエル、まあ、ユダヤ人たちの中には、十二部族の中には、預言者は400年間も登場してこなかった。まあ、不信仰だったからということもあったかもしれませんが、ヨハネが登場してきましたけれども、しかし、捕らえられて、牢につな、つながって、入れられてしまいました。で、今度人々はこのイエス様に期待を大いに持ったのです。この方が預言者だ。イエス様ご自分のことを救い主というふうに公言しても、おられたのです。まあ、しかし、イエス様の行われた奇跡というのは奇跡、神を賛美する聴衆もそういうような反応を示しましたが、しかし、そのイエスという男の言動は、あれは神を冒涜するものだと非難する人もいたのでした。それが今日出てくるエルサレムから出てきていた立法学者たち、まあ、聖書をよく知っていた今でいうユダヤ教の人たちに当たります。彼らはイエスの奇跡、特に汚れた霊を追い出すのは悪魔の頭であるベルゼブルの力によるものだ。あれは神からの力ではない。イエス様は神の国が近づいたと言って神の力で追い出しておられた。それを示しておられたのですが、ケチをつける人が宗教指導者でありました。ですからイエス様を認めなかったということになります。まあ、ユダヤ教、まあ、この時ユダヤ教とするならば一神教でありました。神ヤーベ、まあ、発音はヤーベというのが大方の今の見方でありますが、それのみを信仰する、宗教だったのです。しかしイエス様はご自分が神と同一であること。キリスト教の見方ですれば、三位一体の中の一人だというような言い方をされた。新しい教えを説いていかれましたが、このユダヤ教、その指導者たちは、このイエスを排除しようとしていきます。イエスという男は、神を本当に冒涜してけしからんもの。神ヤーベの敵対者として見ていったのです。キリスト教、まあ、ユダヤ教、ベースは同じのように見えますけれども、対立してしまう宗教です。あと、イスラム教というのも、まあ、旧約の歴史から出てくる宗教です。この三つの宗教というのは、ヤーベという神様を同じく信じていまして、旧約聖書を聖典として扱う宗教なのです。しかし考え方が違うので歴史の中で対立することが起こってきていました。この時も言ってみればユダヤ教とキリスト教の対立みたいなものをイエス様と立法学者の間に見ることができるかと思うのです。まあ、立法学者たちがイエス様の奇跡をベルゼブル、サタンによるものだと攻撃して、どうしても認めない強い姿勢がここにあったのです。 イエス様をそういうふうにベルゼブルだということは、イエス様を受け入れない、もといえばイエス様の十字架、今キリスト教は十字架がシンボルですけども、そのイエス・キリストの十字架と復活の出来事が私のためであったと信じないのがここに出てくるわけです。言ってみれば、彼ら律法学者は十字架を認めようとしない者たちでもありました。ですから今の連徒は見苦しみを、十字架への道のりを覚えるということですけども、しかしそのユダヤ教はそういうことは認めないということにもなります。今日のベルゼブル論争が起こったというのは、家の中というふうに書いてあります。カファルナウムという場所でありましたので、もしかしたらここはペテロの家だったのかもしれませんし、まあ、想像いろいろできます。まあ、この時もイエス様一行は食事をする暇もないほど、もう忙が多忙であった。周りの人が押し寄せてきていたのです。しかしそこでイエス様の身内の者が、イエスという男はもう気が変になっている、頭がおかしくなっているというふうに聞いて、わざわざ、ナザレからカパルナウムまでやってきて取り押さえに来たのです。この取り押さえというのは、強制的にイエス、自分の子供のやっていることをやめさせようとして出てきたということになります。イエス様の生まれ故郷のナザレからカパルナウムまで50キロか60キロか、家族の者が責任を感じてやってきたのでありました。家族の者が何か人様に迷惑をかけるならば、思い切り注意していくのが家族なのでしょう。ここにはおそらく、ここにはイエス様の母親マリアもいたと想像できますし、後にエルサレム教会の指導者となる弟の、順番から言えば弟のヤコブもやってきたというふうに想像できるのです。この取り押さえに来たというのは、その言葉はイエス様が受難の時、ゲッセマネでユダイスカリオテとともにイエス取り押さえに来た、と同じ言葉がここにも使われているのです。ここでは家族の者がイエスの伝道をやめさせようと、逮捕というか強制的にやめさせようとしていきました。イエス様は神の国が来たことを示すために汚れた霊を追い出しておられました。しかし律法学者たちは、あれは神の力ではなくサタンの力だというふうに非難しました。それに対して言われていたのが、イエス様の言葉が23節から今日の最後のところになります。こういうふうにイエスは彼らを呼び寄せて例えを用いて語られたとあります。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪もめして争えば立ち行かず滅びてしまう。またまず強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることができない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。まあ、この27節というのは宗法に書いた、節一節にもなります。まあ、イエス様はこれから十字架につけられて神の国を建てよう、救いの恵みを人々私たちに与えようとしておられたのです。で、聖霊が下るようになります。まあ、聖霊というのは救われる者に与えられる神からの賜物で、この聖霊によってキリスト者としての新しい命が与えられる、始まっていくのです。この時イエス様は強盗の例えを出された。まず強い人を縛ってその家に押し入り家財道具を奪い取り略奪します。 まあ、当時の冒頭のやり方がこういうやり方だったのでしょうか。まあ、現在では強盗する方法、まあ、強盗する人は必ずしもこういう方法を取らないかもしれない。もっと巧妙に気づかれないようにそっと取っていく。でもこの時代は家に強盗する人というのは強い人をまず何とかしてから家財道具を奪うというのがこの当時の主流だったのでしょう。でここで言っている強い人というのは何だかというと、まあ、聖書的ではサタンとかその影響だということが言えます。それを縛るのはイエス・キリストの十字架と復活という唯一の方法しかなかったというのがキリスト教です。それが神の方法で、それによって強い人を縛り上げて救いの恵みを私たちに、すべての人に、まあ、救われたものにですが与えようとしてくださる。こういうふうに例えを、考えること、受け取ることができるのです。イエス様は十字架によって強い人を縛って、この私たちに罪の許しを与えてくださるのです。また聖霊というのは救われた者に与えられる神の賜物ですけれども、今日の後半部分のところの次のところで、今日の箇所には入っていないんですけれども、聖霊を冒涜する者がどうのこうのという言葉が、永遠に許されずという言葉が書かれてあります。まあ、それを踏まえて説教をさせて、していきますけれども、まあ、聖霊というのは救われた者に与えられる。しかしそれを冒涜する者、まあ、理工学者でもあり、その賜物を退けようとする人は神の国に入ることができないのです。そして後の世で天国に入ることもできないということにもなります。このイエス・キリストというのは聖霊という言葉を使っているいました。キリスト教というのはユダヤ教と違って三位一体の見方をします。三位一体の神様は一つのお方なんですけれども、父子聖霊、まあ、その働きは分けて見ることもできるのです。例えば父なる神様の働きは創造というふうに見ることができます。天地創造とかの言葉の創造です。で、子なるイエス様は和解という言葉、聖霊なる神様は働きというのは救いの完成というふうに見ることができます。まあ、同じ神様でどこがどうな分けて人間的にすることは無理があるところがありますけども、あえて分けるとするならば、父子聖霊は創造、和解、救いの完成、こういうふうに見ることができます。イエス・キリストによって神と私たちを隔てているものは取り除かれ、例えば神殿の至聖所の長い垂れ幕が十字架の出来事の時に裂けたように和解が起こったのです。しかし救われていなければ聖霊が与えられません。聖霊というのは人を救いの完成まで導いてくださる働きものなのです。ですからイエス様を冒涜するよりも聖霊を冒涜する、退ける方が救いに預かるという点では影響が大きいのです。大きくなってしまいます。まあ、イエス様を信じていても途中私たちはイエス様を疑ったり、また文句を言ったり冒涜してしまいますけれども、しかし罪の許しが救われたものになるとは許されるのです。イエスを冒涜しても許されるのです。すべて許される。この28節で、人の子らが犯す罪はどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の罪を負う。まあ、聖霊というのは救いの完成へと私たちを導いてくださるので、救いの恵みに預かれない、すべて永遠に許されずということになります。 すべて許されるというのは、例外はないということです。まあ、救われても日々罪を犯し続ける私たちキリスト者でありますが、聖霊がそういう私たちを天国まで、言ってみれば救いの完成まで導いて、見捨てることなく導いてくださるお方が聖霊なのです。まあ、律法学者たちは、ここでイエスが言わんとしていた例え、この時は理解できなかったと思うんですけど、イエスはまず強い人を縛ってから家を略奪する。しかし律法学者の考えというのは、まず神殿と律法を大切にして神の国に入ろう。つまり、自分の力で律法と神殿を守って、遵守して、言ってみ強い人を縛ろう、自分たちで強い人を縛ろうという考え方に、なるのです。まあ、イエス様による神と国というのは、まず十字架によって強い人を縛り上げるの、サタンを滅ぼす、その働きを滅ぼすのです。で、罪の許しを私たちに与えて天国まで導いてください。ですからちょっと出発点が違うということになります。まず強い人を縛ってからイエスは罪の許しを私たちに与え、聖霊を与えてくださるのです。ですから私たちはイエス・キリストを信じて毎日罪を犯し、神様から見ても罪を犯し続ける。しかし救われると聖霊によって整えられていく、日々罪を許されながら導かれていく、そして御心にかなった歩みへと聖霊が気づかせてくださったり、私たちを整えて天国まで導いていってくださるのです。ですからもうキリスト者というのはすでにサタンの働きが滅ぼされた、強い人が縛られて、その恵みが与えられている、それ天国で完成するという、まあ、そういう流れ、プロセスにもなるのです。ですからこうしてみると洗礼というのはゴールではないということです。スタートにもなります。まあ、ゴールといえばゴールかもしれません。スタートにもなるのです。律法学者たちはイエス様を認めないのに、十字架を認めないので、まず罪の許しを与えられてからの信仰生活ではありません。自分が信仰生活をして天国に預かろう、努力次第で預かれるというのが彼らの考え方です。まあ、イエス様のこの時近くにいた人たち12人はみんな同じ性格ではありません。みんな違う性格でした。みんなペテロみたいな性格ではなかった。ヨハネのように慎重で、また一人は疑い深いトマスとか、いろいろな12人といっても性格が違っていたようなのです。考え方、12人は背景、抱えている課題も違っていたことでしょう。しかし皆がイエスにより強い人が縛り上げられて、罪の許しがまず与えられる、その恵みの中で悔い改める信仰が生活となっていったのです。まあ、人が救われる前は言ってみれば悪魔のものだというふうにある教理の本には書いてあります。しかし救われると神のものになるという表現をすることがあるのです。例えばハイデルベルク信仰問答でイエス様についてこう書いているところがあります。34と40と43を少しお読みします。これはイエス・キリストがどういうお方かについて書いている信仰問答の箇所です。お聞きください。34で、あなたはなぜこの方イエスけどキリストを我らの主と呼ぶのですか。答え、この方が金や銀ではなくご自分の尊い血によって、まあ十字架ですね、私たちを罪と悪魔のすべての力から解放し、また買い取ってくださり、私たちの体も魂もすべてをご自分のものとしてくださったからですというふうにありますし、また問いの40というところでは、 なぜ苦しみは死、キリストは死を苦しまなければならなかったのですか。答え、なぜなら神の義と真実のゆえに、神の御子の死による以外には私たちの罪を償うことができなかったからです。43には、十字架トイレ十字架上でのキリストの犠牲と死から私たちはさらにどのような益を受けますか。答え、この方の御力によって私たちの古い自分がこの方と共に十字架につけられて死んで葬られる。まず強い人を縛り上げたということにもなるということです。それによって肉の邪悪な欲望がもはや私たちを支配することなく、かえって私たちは自分自身を感謝の生贄としてこの方へ捧げるようになるのです、というふうに、まあ、イエスはそういうお方だということを書いてあります。まあ、クリスチャンは神様のものとされる。しかしその前は悪魔のものという、まあ、言い方、表現をしているのです。まあ、今日の関連する箇所というのはエフェソ6章10から20節のところです。例えばそこのエフェソ、これは359ページにあります。359ページのところでは悪と戦え、まあ、今日の説教題は、悪と戦うキリスト、というものですけれども、この359ページ、ところで、例えば10節から12節で、これはクリスチャンに向けて神のものとされたものに対してパウロは書いたとされているところでお読みします。10エフェソ6章10から、12で、最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです、というふうに、まあ、書いてあります。まあ、イエス様は神様だから、前のアレノの誘惑40日間であったように、イエス様は悪魔の誘惑にあって乗り越えられても、私たちは、まあ、こういう言葉がありますが、自分のことでさえ日々罪を犯してしまう、そういう脆い弱い存在にすぎません。しかしクリスチャンになることと悪と戦うということは切り離せないというふうに考えることができるのです。加藤常明先生という神学者がいて、まだ今も健在というか、結構今高齢であると思うんですけれども、有名な先生なんですけども、その神学史の加藤常明先生がこのハイデルベルク信仰問答講話、これを本を基づいて書いた本があって、これがハイデルベルク信仰問答講話上というのが本があるんですけども、この中でこう書いてありました。で、43ページなんですけども、こうあるんですね。バプテスマを受けるということは、この主のものになるということをそこではっきり承認し、そのものが、そのことが事実となるということであると書いてあります。で、まあ、神様のものとなる宣言を受けてから。そして、55ページにはこうあるんですね。主イエス・キリストのために、自分が生きるのは神のため、主イエス・キリストのため、そこに自分の生きがいがある。そういう生き方をするようになる。そういう、このように、神のものとして生きようとするものを悪魔はいつも狙っています。というふうに書いてあるんですね。悪魔っていう言葉を加藤津田先生は使っている。悪魔は攻撃してくるというふうに書いている。です。ですから、クリスチャンになるということと、悪と戦うということは切り離せないということに、まあ、理解することができるのです。まあ、しかし、先ほども言いましたように、私たちは悪と戦う。まあ、エペソの6章10、12節にも書いてありましたが、悪と戦うといっても、必 勝ち目がないと思ってしまうのが私たちなのです。しかし加藤先生、常明先生はこの違う本でページで書いてあったんですが、この信仰問答で、しかしイエス様がまず私たちをしっかり捉えていてくださると書いてある。私たちは不信実で揺り動いてしまうもの、動揺してしまうものなんですけども、イエス様、真実なるイエス様が私たちをしっかり捕まえていてくださるから可能だというんですね。負けてしまうことも何度も、自分の罪というだけでも何度も負けてしまうんですけども、イエス様のものとなっている、捉えられているから戦うことは可能だというふうに書いていたおられるのです。ですから、読みませんが、ハイデルベルク信仰問答問1で、唯一の慰めは何ですか？書いてあって答えとして、それは私が自分のものではなく、イエス・キリストのものである。というのも、結びつくのではと思います。こうして、今日の修法にも書いた27節というのを、ある意味見ることができるかと思うのです。しかし私は、この27節の理解においては、もう一つの教理の本があるんですけども、青少年のためのキリスト教教理の表現の方が、ちょっと私的にはそっちの本の理解の方がわかりやすいかなと感じました。今ちょっとその本を持ってくるのを忘れてしまったんですけど、覚えなんですけども、そこの青少年のためのキリスト教教理という本は、罪の許しというのが与えられますが、それは全ての恵みの土台となっているということが書いてあります。本を持ってくればいいんですけど忘れてしまったので、罪の許しが土台となって永遠の命とかいろいろな賜物を私たちに与えてくださる。またその本のページから134ページに書いてあったんですけども、最後というのは、天国に行く時にはキリスト者というのはイエス様の御霊のと完全にされるというふうに信じていますけども、その働きが私たちのうちに働いているというような言い方をして書いてあったんですね。まず最後にキリスト御霊になるという恵みが私たち一人一人望んで働いてくださるというふうに表現していました。ですから、イエス様が強い人を縛った、サタンの働きが滅ぼされて、言ってみれば私たちが天国で、もうそこでは罪がない、イエス様と同じ身姿に変えられる。その恵みが、この世で私たち一人一人に働いて整えてくださっているんだ。というのは言い方の方が、私的には27節の理解には、そっちの表現の方がしっくりきました。ちょっとその本持ってこなかったんで、うろ覚えでしか言えないんです。134ページに書いてある表現であります。イエス様の十字架によりまず強い人が縛られますが、将来天国において完全にイエス様と等しくなるということが私たちの中に入ってくださっている。こっちの方が私は分かりやすいと思いました。また辞書で。